カスタポッドキャストへようこそ。ゆかスタポッドキャストはテックとクリエイティビティがもっと身近になるトーク番組です。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ゆかです。1週間早いですね。
あっという間です。
本当に今週1週間あったことなんだろうな。一応今日、またプチ模様替えじゃないけど、模様替えってほど模様替えじゃないんですけど、若干カメラのアングルが変わって、いつもサイドから撮ってたんですけど、
はい、
真正面から撮れるように変更してみました。そしてカメラも、前まで FX30 を使ってた、30を使ってたんですけど、今、ブラックマジックポケットシネマカメラ 6K プロにちょっと変えてみました。おー変化がわかるかわかりませんが、ちょっとね、なんか、綺麗な気はするんですけど、マニュアルフォーカスだったりとか、いろいろ、まあ、扱いにくい部分もあるんですけど、まあなんかその辺も楽しいので、いろいろいじって、いろんな工夫をしてまたスタジオをアップデートしているところです。なんかさひろさんともなんかこう目線が合う感じが、
そうですね、なんかちょうどいい感じの、
なんかニュースっぽくないですか、ね、
あ、ニュースっぽい、スタジオもねこうやってさひろです。今週1週間以内にあったいいことというか、私的に盛り上がっていることがですね、マーチマッドネスが明日から始まります。
はい
はい、アメリカのカレッジバスケットボールのトーナメントですね、うん、何が盛り上がってるかっていうと、あのブラケットをね、あの毎年私埋めて、あの1試合1試合こうチェックしているんですけど、うん、全試合当てるっていうのはもうかなり至難の技でですね、
うん、
今まで誰も当てたことがないという。
え？
こそらしい。あ、一応ベリファイされてる中でなんですけど、まあ、もしかしたらどっかで一人でこう、紙とかでやってる人は当ててるかもしれないんですけど、うんうんうん、誰も当てたことがない。
すごい。
ということですね。当たる確率が9強。強って京都の強ってあるじゃないですか、数字。分の1って書いてあった。
そんなに高数あります？
一応64個出てて、なんか多分掛け算したらそんななるのかな、ちょっと分かんないんだけど。
だって2の64乗以下ですよね。あれ全員当たるわけじゃないですもんね。もうトーナメントが決まってて。そう。
なんかちょっとめんどくさくてその計算しなかったんですけど、ネットで調べたらそうなんだと思って、まあ、めちゃめちゃ当たる確率少ないんですけど、まあ明日から当たるといいなと。
え、それまたなんか当たるともらえるんですか？
あ、賞金がね、多分結構な額が当たると思います。
そのなんかオフィシャルの、
そうですね、オフィシャルの、ESPN だったかな。はい。で、まあ一人何ブラケットも作れるんで、10か20ぐらい作れるから、まあもういっぱい作りたい人は作ってもいいんですけど、私は1個だけ。作りました。
それもあれですか、アップルのあの、前紹介したやつ
が。ああ、スポーツ。ああ、どうなんでしょう。なんか完全にブラケットしか見てない。後で確認してみます。
ね、なんかオッズとかも出るみたいな話だったけど。
そうですね。あんまりそのアプリ使ってない。
私もダウンロードしてないですけど。さひろさん担当。
はい。そうですね。アップデートがあったら連絡します。
はい、じゃあ今週もニュースやっていきましょう。今週ね、なんか NVIDIA のイベントっていうか、カンファレンスみたいなのがあったっぽいんですけど、NVIDIA がそのカンファレンスで VR のなんかデジタルツインをビジョンプロ上で見えるようにするみたいなことを話していて、なんかデジタルツインが何かっていうと、なんだろう、本当になんか原寸大で、本当にその車だったら車の全く同じ大きさで見えるみたいな、縮小とかせずに完全に同じものがそこにあるみたいな状態で見えることを言うんですけど、それを作るために まあ、結構、まあ、コンピューティングパワー必要なんだけど、例えばビジョンプロで見る場合だったら、そのビジョンプロ上の M2 プロセッサーを使わずに、なんかクラウドで作るみたいな話だったっぽいです。なんかこうやってビジョンプロで原寸大で見れる、
ね。これすごいですね。
ね。結局なんかちょっとふーんっていう感じではあったんですけど、まあ NVIDIA のアップデートの一つっていう感じで、ちょっと別の、なんか NVIDIA のそのいろんな発表があったから、次は、こっちの方が多分すごい話で、NVIDIA の新しいチップ、ブラックウェルっていうチップが、AI 関係の処理のために使われるチップとして新しいものが発表されたんですけど、今までも、てか最近 NVIDIA の株がもうめちゃめちゃ爆上がりしてるじゃないですか。
ですね。はい。
はい。それも AI 関係で、NVIDIA のチップが必要だから、めちゃめちゃみんな買いまくっているから、NVIDIA 自体の価値が上がっているっていう感じなんですけど、それが、今までは H100 っていうチップだったんですけど、まあ、これがもう、すべての AI カンパニーで使われていて、LLM とかをパワーするために使われてて、まあもちろんチャット GPT とか、そういったものの裏側に、あったのが NVIDIA でしたっていう感じです。で、それに対してブラックウェルっていうのはその H100 チップの30倍速くて25倍電力消費が少ないということで、めっちゃいいじゃんっていうチップなんですけれども、また株価爆上がりしちゃうん
です。そうですね。
ね。
これでも金額見たらちょっとびっくりしました。
確かに。金額が 200K。20万ドルだからまあ3000万円ぐらい。
すごいですね。
1個ね。で、どれぐらい必要なのかというと、ザッカーバーグが H100 を今 350K だから、
うん、
35万台の NVIDIA H100 を持っている。GPU とかも含めると、H100 が60万台分ぐらいのパワーを持ってるみたいなことで、まあ、やっぱりその各社 AI 人材もね、めっちゃ取り合いになっているので、うんうん、このチップがいっぱいあるところにしか行きたくないみたいな AI 人材もいっぱいいると思うので、というかチップがないと何もできないじゃんって感じになっちゃうかもしれないから、結構こういう大きい会社でNVIDIA のチップを買い占められるところが、よりまたパワーを持ってしまっているのかもしれないですね。3000万円のチップを35万台ってすごいですね。
想像がつきません。
ね。この発表の中でなんか NVIDIA のチップはいいですよっていう、なんかお客さんの声みたいなところに、まあ OpenAI のサム・アルトマンとか、マイクロソフト CEO、サティアさん、はい、スンダー・ピチャイさん、マーク・ザッカーバーグ、いろんな人が来て、なぜか、イーロン・マスクも出てくるというね。
はい、世界の富豪の声。
ね。なんやねんっていう。
すごいですね。はい。
本当、富豪による富豪の遊びみたいな、という感じです。次は、またアップルの AI の話ですけれども、結構ね、ユカスタポッドキャストでは何回も言っておりますが、iOS18 から結構 Apple も AI ゴリゴリの機能をいっぱい入れてくるという噂がずっとありますし、うん、ティム・クックもね、グラウンドブレイキングな AI や、みたいなことを、
はい、
言ってましたので、まあ、ほぼ確実だと思うんですけれども、先日、ちょっとニュースが飛び込んできまして、マーク・ガーマン、いつものね、アップル噂予測おじさんですけれども、はい、彼が、アップルとグーグルが、なんとジェミナイを iOS に組み込むネゴシエーションをしているという話です。これちょっとびっくりしたんですけど。
びっくりしましたね、これ。ね、
なんか独自で作ってると思ってたらいきなり Google さん使わせてください。 なんですけれども、それとともに先日3月頭ぐらいかな、ダーウィン AI っていう会社をアップルが買収していて、これはなんかカナダのスタートアップなんですけど、結構小さい会社で、さっき調べてたらまだシリーズ A しかファンディングしてないし、なんか多分人数的にも数十人ぐらいの規模だったっぽいので、すごく小さい会社なんですけど、この会社が何をしていたかっていうと、オンデバイスで走る AI のモデルをなんかコンプレッションするみたいな、小さくデータを圧縮できるみたいな技術を開発してたみたいなので、まあ、もちろんそういうやっぱアップルといえばオンデバイスで全部やりますっていうことをね、プライバシーとかセキュリティに気をつけてますよっていうことで、そういうことをすごくよく言ってると思うんですけど、うん、まあ、その部分ももちろんやりつつ、 Google のパートナーシップでは画像生成とかなんかエッセイを書いてとか、そういうなんだろう、結構重い処理みたいな、オンデバイスではやりきれないやつを担当してもらうみたいな感じになるんじゃないかという予測をしてます、ガーマンさんが。まあ、まだ正式発表とかではないと思うのであれですけど、まあ、なんやかんやね、 WWDC も結構近づいてきてますよ。もうすぐ4月だから、
あと3ヶ月、
3ヶ月ね。でも3ヶ月でまだこのなんか話し合いとかそういうレベルで大丈夫なのみたいな
本当ですね。
ね、この会社の買収したのも結構最近だし。
そうですよね。発表だけして、まあ、アップデは。
まあそうですね。確かに。
後ほどっていう感じですかね。
そうですね。実際の iOS18 の、うん、まあパブリックのアップデートは9月とかですもんね。その iPhone とか出るときと合わせてだから、
う
ん。とはいえでもデベロッパーのベータとかは出さなきゃいけないから、何かしら使えるようにしないといけないとは思うんですけど。はい。またちょっと楽しみな部分です。次は YouTube なんですけれども、YouTube の新しいアップロード画面で、この動画は AI で生成されたコンテンツが含まれますっていうチェックボックスが、こんな感じで、このコンテンツの中には、実際に起こってないこととか、なんかすごくリアルに見える、なんかシーンがありますかみたいなのが入っているんですけど、まあ、これはちょっとなんか VFX とかそういうのはどうなるんだろうみたいな、一応 AI ではないという扱いっぽいんですけど、まあ、加工されたもしくは、まあ、合成とかそういう感じか、音かビジュアルが大幅に編集されたもしくはデジタルで生成されているかことですね。そういうのがある場合はチェックをつけてくださいっていう感じだけど、例えば AI を使ってそのプロダクティビティ関係のことをやった場合、例えば台本を AI で作ったとか、アイディア生成したとか、自動キャプション、自動字幕を AI を使ってつけたとか、そういうのは含まれないということです。
見る側からしたらこのラベルがあった方がいいですよね
ね、そうですね。でもこれ自己申請だから。
あ、そうですね。
なんか、意味あるのかっていうか、その、もし、悪気があってやってる人はチェックつけないだろうな、みたいな。
そうですね。
感じはしますけど。
これはなんか、ペナルティがあるっぽいですね。
そうですね。もし何回も、チェックせずに、上げてる場合は、まあ、コンテンツが削除されたりとか、パートナープログラムはマネタイズできなくなったりとかっていう場合がありますよって感じですね。
うん、
次も、まあ、ちょっとその動画の AI 関係なんですけど、まあ、Google が新しい Vlogger という名前の AI を作りました。これはなんと写真から喋ってる映像を作れるというね。
うん、
恐ろしいというかこれ便利なこともあるかもしれないけど、なんか悪用しか思いつかないみたいな
怖 このデモみたいの見る限りまだめちゃめちゃ違和感あるから、
うん、
まあ、まだなんか騙されないぞっていう自信はありますけど、はいはい、これ精度良くなったらもうやばいですね。
確かに、まあ、今のところこれリサーチペーパーなので、そのなんか誰でも使えますよみたいなそういうものではないんですけど、うん、表情とかもその話してる内容に合って変わったりとか、頭の動きとか手の動きとかそういうのも つけてくれるということです。あ、これか。
Our model just takes a single input image of a person and generates a video of that person in that image talking. We can reenact people speaking in different languages and animate not only the face but also the body and the hands。
まあ変ではある
そうですよね、違和感ありますよね。
うん、
でも一つのその静止画からここまでできるっていうのはすごいですね。
確かに。そう、なんか前私が試してた、なんだっけ、ヘイジェンみたいな AI のサービスだと、私が喋ってる動画をアップロードすると、なんか私の癖とか顔の動かし方とか全部、うん、あの AI が学んでくれて、新しいスクリプトとかを作れるみたいな感じでしたけど、まあそっちの方がさすがに自然でしたね。やっぱ動画から生成されてるから。ね、だけどこんなのよくなっていくのね、多分時間の問題なので怖いですね。その YouTube でとかでそういうちゃんとチェックを入れる、もしくは YouTube 側でね、なんかこれは AI 使ってるなっていうのを勝手にディテクトしてくれるというか、検知してくれるとか、そういうそっち方面も早く進んでほしいですよね。次は、まあちょっと AI とは関係ないですが、あの、マッケンジー・スコットさん、皆さんご存知ですか？はい、もう多分、史上最強のフィランソロピストなんじゃないかっていう、
そうですね、
感じなんですけど、元ジェフ・ベゾスの奥さんなんですけど、あの、離婚した時にアマゾンの株をなんか 4% ぐらいかな、なんかもらって、めちゃめちゃお金を持っているんですけど、死ぬまでに半分を全部チャリティーに寄付しますっていうのを宣言してて、で、その、まあ一つの、まあ、フィランソロピーの活動の一環で、最近640ミリオンドルをノンプロフィットに寄付したということです。しかもこれなんか、640ミリオンドルを361個のノンプロフィットに上げてて、欲しい人、ここからちょっと募集しますみたいな感じで募集して、6000団体がアプライしたんですけど、もともと250団体に1ミリオンずつ上げようと思っていたんだけど、なんかいっぱい集まったから、やっぱ倍にしますみたいな感じで640団体に1ミリオンずつ上げたってことですかね。
いや、すごいですね。
ね、本当に。
これを横目にこの元夫は、
そう。
これ個人2人に寄付をしたって書いてありますね。
50ミリオンを2団体に上げたってこと？
女優の。
あ、エヴァ・ロンゴリア。
ロンゴリアと、リタイアした、
海軍。リタイアした、何からリタイアしたの？
海軍かな？
あ、そういうこと？マジ怪しいな。
2人に50ミリオンずつっていう謎。ちょっとこの背景全然知らないですけど、
ですね、
それと比較するともう素晴らしいですね。
マッケンジーさんはジェンダージャスティス、ジェンダーエクオリティを、まあ、前進させるための団体に2ミリオンドル。
うん、
寄付して、まあすごい、こう、これ、なんだろう、そのマッケンジーさんにとっては、もう何ビリオンとか持ってるから、1ミリオン上げるとか、2ミリオン上げるとか、まあかなり、痛くも痒くもないとは思うんですけれども、でももらった方は本当に、すごい、活動をできるようになったりとか、ね、たくさんの人を助けられるお金だから。
いや、本当に。あの、さっきの大富豪たちも見習ってほしいですね。
本当、なんかちょっとこういう話もね、取り上げていきたいなとちょっと入れてみました。テックと直接的には関係ないけど、やっぱり、まあ、自分たちが使ってるお金が 結局どうなってるのかっていうところにもつながりますからね。みんなアマゾン使ってると思うけど、アマゾンで使ったお金ってなんかいやわけわからんところに行ってたりとか、わけわからんロケットに使われたりするからねっていう感じです。ミスタービーストウィカスタポッドキャストでもなんやかんやよく登場する彼じゃじゃん。
イエイ。
彼がですね、プライムビデオで新しい番組を作ると、いうことを発表してました。ビーストゲームスというゲームショーで、1000人から始まって、最終的には5ミリオンドルぐらいの賞金があるということです。5ミリオンつったら7億円ぐらい。
すごい。
7.5 億円かな。彼ですね。ミスタービースト。皆さんおなじみの。結構なんかネットフリックスとやりたいとかなんかいろいろ言ってたんですけど、まあ、やっぱりなんかクリエイティブコントロール全部、なんか全部任せてくれないと嫌だっていうか、結局 YouTube でやった方がいいじゃんってなっちゃうから、
その
ストリーミングサービスと組むんだったら全部任せてくれみたいな感じで言ってたんですけど、まあ、結局それが叶ったのかな？プライムビデオで。まだどんなゲームがなされるのかとかは
決まってないっぽいですね。
決まってないというか発表されてないんですけど、なんか結構いろいろいつもね YouTube でこういうなんかイカゲームの
リアルイカゲーム
そうやったりとかしてますけど、でもそれぐらいかな、まだ分かってることは。まあちょっと正直これも見てないし
私も見てない
なんかミスタービーストの話めっちゃしてる割にミスタービーストの動画見たことない
ないでしょ私も。
なんかねちょっとオーディエンス違う気がするんだよね。
わかります、癖ある感じする
ね。だけどあのミスタービーストがゲストとして誰かのポッドキャストに出てるとかっていうのは見たり聞いたりするんですけど、クリエイターとしてはやっぱもう世界一みたいな感じで、ちょっともうレベチな感じだから話は面白いんだけど、
はい、
まあ、動画自体はあんま刺さってないかなっていう感じ私個人的には。でもサブスクライバー246ミリオン、
あ、今ですか？なんか毎回びっくりしてるような気がするんだけど、
ね、そうですよね、毎回びっくりしてるけど
すごい。
そうですよね、今日の時点では246ミリオンだから2億4600万ってこと。
す
ごくない？
レイターディスイヤーにもうちょっと情報が出るそうなので、まあ、そしたらまた、
あ、じゃあ結構時間かかりますね。
そうですね。
じゃあその番組が出るのはもう来年とかかもしれないですね。
そうですよね、うん、来年だと思いますね。
まあちょっとクリエイターとして注目しています。
はい
はい、って感じです。
小ネタ、ゆかすたでは今健康ブームっていうか、まあ、ずっと健康ブームなんだけど何を口にするかみたいなのがね、結構今年みんな話してることが多いと思うんですけど、果物とか野菜はすごく体にいいからたくさん取った方がいいっていう話はありますが、アメリカの EWG エンバイロメンタルワーキンググループっていうところが毎年、野菜とか果物の農薬の使用頻度を調べてランキングにしてますということで、で今日かなニュースで出てたんですけど、まあ、ワースト12位っていうのがダーティーダズン、まあ、ダズン12ですねって呼ばれていて、でここに書いてある通り、いちご、ほうれん草、ケール、ぶどう、桃、洋梨、ネクタリン、リンゴ、ベルペッパー、サクランボ、ブルーベリー、サヤインゲンということですね。これらはめちゃめちゃ農薬がついてるらしいです一応ねオーガニックを買うと多分そこまでついてないと思います、
はいはい、
だからでもオーガニックってちょっと日本は分かんないですけど、アメリカだと2ドルぐらい高いじゃないですか
うんうん、うん、
普通のオーガニックじゃないのを買ったりする人もいると思うんですけど、多分このダーティーダズンにリストアップされてるのはオーガニックを買っといた方がいいかもって思いました。
へえ。
結構ね食べますよね。いちごは私あんまりアメリカのいちご好きじゃないから食べないですけど、ほうれん草とかケールとかって結構食べるので。
私4位のブドウをめっちゃ食べてます
本当ですか あの種がないやつで皮ごと食べれるやつ。
そう。
ああ、
めっちゃ美味しくないですか？
あ、美味しい。でもそれが多分皮ごといけるとか、あの要は地面に近い、ちょっとブドウは別かもしれないけど、地面に近いところで育つものの方がやっぱり虫の虫食いとかが多いから農薬が使われる頻度が高いらしいんですよね。だから。まあ、いちごとかもそうだけど、そういうものは多い。あと、まあ、皮ごと食べるものとかもちょっと危ないということで。
なんか洗い方も。
あ、そうそうそう、洗い方。
いい洗い方。
冷水に浸すのかな、これは。浸して、
うんうん、
ペーパータオルで、きれいに、汚れとかね、を拭き取って、
うん、
で、まあ、それで食べる。もしくは、すぐ食べない場合は、ペーパータオルで乾かして、きちんと。保存しとくっていう、まあ、まあ要はよく洗えっていうことなんですけど、
そうここにも書いてあるけど、最近ベーキングソーダ、
あー、はい、
なんていうんだっけ、重曹、
うんうんうん、
重曹と、お酢をその水の中に入れてそこで洗ってお っていうことをやってる人がめっちゃ TikTok とかにいっぱいいて、
それは私なんか鍋が焦げついたらそれを使いなさいって言われたことあるんですけど、それと一緒なのかな？綺麗に。
まあなんか、なんだろう。そのシワシワが起こることによってなんか綺麗になったっぽいみたいな。
はいはい。なるほど。あ、そういうのもあるんです、
ね。だけどそれは特に必要ないって書いてありますね。
じゃあそこまでする必要はない
んだ。すごいよくあるコンテンツとしては、なんか、ファーマーズマーケットとかに行って、そういう野菜とかを買ってきて、その水にバーって全部入れて、でそこに重曹とお酢をやってシュワシュワシュワってやって
わ
って洗って、であのそのサラダスピナーあの、
はい、
シャコシャコシャコって、はいはい、回して遠心力で水を切るみたいなあれをやって、でそれぞれのなんかすごい綺麗なコンテナに、うんうん、ペーパータオル敷いてそこに入れてみたいな ASMR みたいな
やつ、あ、すごい、
私めっちゃ好き。
あ、そうなんだ。あのサラダスピナーってうちないんですけど、
私もないけど欲しい。
欲しいですよね、
うん、
なんかいつも記憶の中から消える。
確かに。
でそれでですね、ダーティーダズンはあの、まあ、ワースト12なんですけど、
うんうん、
逆にね農薬が少ない、これはクリーン15って呼ばれてる1位アボカド。
あ、
はい。
まあ、皮食べないですか？
そうそう、皮食べない。スイートコーン、パイナップル、オニオン、パパイヤ、スイートピー、カッコ、冷凍。
カッコ冷凍。
はい。で、まあ、アスパラガスとかメロンとかキウイっていう感じで、まあ、やっぱり皮がついてるものとか、まあ、ちょっとスイートピーはわかんないけど。
確かに。
はい。というのがね。あります。まあちょっと日本の農薬のその法律っていうか、その法定使用量みたいなのとアメリカは違うと思うので、
うん、
ちょっともしかしたらあんまり参考にならないかもしれないけど、ちょっと気にして買い物するといいかなって思いました。
はい。ありがとうございます。
はい。
健康特集。はい、じゃあ最後にちょっと宣伝タイムさせてください。まず、ゆかスタのニュースレターをやっております。こちら概要欄のリンクからサインアップできますが、月に1回ほど私から皆さんのインボックスに直接今月あったこととか、今月のアップした動画とかをまとめて一つのメールでお送りしています。よかったらサインアップしてください。あと、ゆかスタのコミュニティもあります。こちらは YouTube のメンバーシップ経由でやっているコミュニティなんですが、いつも Discord で活動していて、毎日平日の朝と夜に黙々会をやったり、楽しいコミュニティを運営しております。もうすぐですね、ちょっと Vlog 企画。結構コミュニティメンバーといつもね、なんか今月やりたいこととか今年やりたいこととかそういう目標の話をするんですけど、結構メンバーさんの中で Vlog をやってみたいという方が多かったり、Vlog やるために、動画をちょくちょく撮りためているんだけど、なかなか編集できないとか、なんか、やりたいけどやり方がわからんみたいな方が結構いらっしゃったので、コミュニティの中でちょっとした Vlog 強化月間みたいなことをやろうとしていて、毎週ちょっとずつ、私とコミュニティメンバーのスペシャル講師みたいな感じで、各部門を担当して、ちょっとした講義みたいなのをしつつ、 みんなで Vlog にチャレンジしようみたいな、そんな楽しい企画もやっております。もし興味ある方はぜひ、4月からとかでもね、間に合うので、よかったら入ってみてください。ということで、今週もイカスタポッドキャストを最後までお聞きいただきありがとうございます。今週のニュースの中で一番気になるトピックは皆さん何でしたか？コメント欄で教えてください。皆さんの感想をお待ちしております。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。